このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
こんにちは、はまちゃん、よしこちゃん、いっこさん、皆さん聞いていただいてますか？武田でーす。
こんにちは、山口です。何ですかその今の。
いつもね聞いてるってね、感想を寄せてくださるのよね、ありがたいことだわ。
はい、
またね皆さんもねぜひぜひ感想を寄せてください。ではさようなら、はい、みたいな感じになっちゃったけどね。はい、うん、梅雨入りましたね。
もう暑いです。
なんか本当今日はもう大阪蒸し暑いの。
蒸し暑いですね、なんかすごく早かったんですってね、梅雨入りが。
早かった。だってまだまだバラが見れると思っていたのに、もう
観測史上最も早い梅雨入りだそうです。
これ梅雨の雨っていうかね、でもねもう強烈に降ってるしね。
ねえ、ここのとこね梅雨の雨怖いですもんね。しし、毎年災害につながってますもんね。
本当にどうなることやらの大阪から今日もお届けしますよっていうことですけども、はい、ご案内が来ました。
はい。
前何回前でしょうかね。第30回の放送に、はい、石川よしこさんね来ていただいたんですけど、その時にご紹介いただいていた、色鉛筆から出ていた本ですね。本のタイトルは、は
い、見えない地球の暮らし方、見えない見えにくい人のリアルな日常レポート集
という本がの発行が5月28日に決定したよという案内が来てましたね。
はい、これ何だったっけ、もう発売と同時に売り切れるとかなんか言ってなかったですか。
いやどうでしょう。でもね、たくさん初めの予定では1000冊を予定してたのが、はい、2000冊ぐらい使われちゃうということで、だから余裕はあるみたいじゃないですか。
そうですか。
うん、
どうやったら買えるのかな。覚えてないですね。
教師協ですね、
京都視覚障害者福祉協会
の方にお尋ねいただいたらいいんじゃないかな。
はい、わかりました。よかったよかった。もうね、農作業もこの雨ですからね、トマトが病気になってはいけないと思って慌ててナイロンの屋根をつけました。
どんな病気になるの？洪水病？水浸し病？
なんかいろんな病気があるんですよ。何病か知らないけど。
なるほど。はい。
もう貸し農園ですからね、お隣もみんな屋根作ってますよ。
皆さんのトマトの、ね、様子はいかがでしょうか。うちのトマトは水濡れ放題ですが。あえてね、ちょっと覗いてみましょうか。
病気にならないことを祈りますね。はい、
はい、
ということで今日もよろしくお願いします。
はい、はい、では今日のゲストは大阪でタンデム自転車を楽しむ会の藤江さんです。パチパチパチパチ、いつもお世話になっております。
あ、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。なんかもう肩書きがたくさんあってどこの藤江さんなのかなと思ったんですけど、要は大阪でタンデム自転車を楽しむ会の事務局をメインで今日はお話しさせていただいてよろしいですか。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
そもそも、
ちょうどね春になってきて、自転車もね楽しむのにも最強の季節がやってきましたが、なかなかねタンデム自転車のイベントもねやれない今日この頃なんだけれども、タンデム自転車をね個人で乗りたいわとかね、タンデム自転車買いたいわとかっていう方なんかもねたくさんいらっしゃるので、今日の藤江さんのね、お話を参考にしていただいたらいいかなと思って来ていただきましたよ。
はい、わかりました。そもそもちょっとタンデム自転車ご存じない方に短くお願いできますか。
はい、タンデム自転車というのはですね、イメージしていただきたいのはタイムボカンシリーズに出てくる、
え
イメージでき
へん。できないですか。すいません。前と後ろにですね、椅子が2つついていて、ペダルも2つついていて、でそれがチェーンでつながっていて、まあ、2人一緒に漕げる自転車と思っていただけたらと思います。
2人乗りの2人漕ぎの自転車ですね。
うん、私昔の軽井沢にあるあのカップル自転車だよとかってよく言ったりするんだけど、どっちが通じるのか分かんないけどね。
それは。うん、どっかの僕はあの観光地で見ましたね。ああ竹富島ので自転車しかも乗るものがないという島で、
牛じゃなくて、
うん、牛もありますけどね、うん、タンデム自転車をみんな借りてましたよ。
うーん、
あの昔はあの軽井沢でも結構乗ってたらしくて、吉永小百合も映画で乗っていたという話を聞いております。はい、
へえ、
こいでたんだね。
うん、最近ちょっと増えてきてるんですか。
そうですね、
乗られる方。はい、
あのまあちょっと二人乗りなので乗ったらあかんという話が、まあ自転車に二人乗りしたらあかんという話があるんですけど、道路交通法としては車両としてはいいんですが、都道府県ごとの条例でそれをちょっとこうタンデム自転車いいよっていうふうにしたら乗れるようになるということになってまして、
なるほど。
最近それがみんな改正がどんどん進んで、この3月時点で47都道府県中 41OK になってる
ので、あと6つしかないのよ。6つしかのうちのね、はい、関東がポコポコポコとあるね。
うーん、そうですか。だいぶ進んできましたね。ここ 1,2 年ですよね。
そうですね。去年10個以上 OK になったんで、一気に進んでおります。
うん、結構ね、乗れるとこも増えてきたしね、あの、身近な乗り物になりつつあるのかなっていう感じなんだけれども、とにかく一回乗ってみたいよっていう方がね、結構いらっしゃるんだけど、あの、皆さん心配されるのは、乗れるのかな、
ね、技術的にですか。
そうですね。
そう。
あんまり乗る機会がないので、ない、
そうですね。
もんやねんというところがありましてですね、
はい、
まあ、基本的には自転車乗ってる人ならほぼ乗れます、
うん、
で、あの2人で乗るので、前と後ろが、まあ、行き合わせて乗らないといけないというのが普通の自転車と違うところなんです、
うん、
だから仲が悪い人同士が乗ると揉めるっていう自転車ですね、う
ん、あ、仲が悪い人同士が乗ると仲良しになれるんやなくて揉めるんやね。
あの仲良くもなります。なります。はい、
そうですか。
仲良しはより一層仲良しになるね。ずっと喋りっぱなしで乗れるからね。
そう、あの喋れるのがすごい良くて、あの、自転車って本当は並走して走ったらダメなんですけど、
そうですね。
これだと前で後ろで喋りながら走れるので、あの、楽しいです。
なるほど。
いいです。でね、結構ね、いろんな種類の自転車があったりして、その二人乗りのやつでもね。
ホームページに面白いこと書いてますね。あの、前に乗る人のことはパイロットで、後ろに乗る人はストーカーっていうんですか。
そうなんですよ。怪しいストーカーじゃなくてですね。まあ、前に乗る人がハンドル操作をするとかするので、パイロットって言うんですけど、後ろは、あの、ストーカーって、あの、薪をくべる人を、なんか、英語でストーカーというらしく、まあ、後ろで頑張って漕ぎなさいというやつです。
なるほど。
頑張って漕がなあかんねんよ。後ろにね、乗ってるだけやろって、そんな。そんな世間は甘くないでかどうか知らんけどね。そういう方も、いろんな方がね、ちょっとでも体調が悪くてね、なかなか足が思うようにっていう方なんかでも乗ってもらえるし、前の人頑張ってくれたらいいしね、
うんうん。なるほど。うん、
二人でね、漕ぐからね。
そうなんですよ。一人で乗れない人でも二人やったら乗れるという。
逆にね。
漕ぐのは二人がかりですけども、で、操作は前の人だけですよね、ハンドルは。
はい、
で、ブレーキはどうなんですか？
ブレーキは前なんです。
前の人だけ。
前が方向とブレーキをかけるので、前を信じるしかないんですよ、後ろの人。
なるほど。もう仲良くするしかないですね。
はい。
あ、ギアチェンジは前の人だけが。
はい。
なるほど。
まあ、後ろにブレーキついてるやつとかもあるんですけど、多いのはもう前しかついてないですね。
なるほど。はい、わかりました。
チェーンがつながっているので、漕いでないとすぐバレるんですけど、ペダルで会話ができるようにだんだんなってくるんで、前がちょっと緩めたなと思うと、後ろも、あ、なんかあんなと思ったりとかね、その辺は 乗ってるとどんどん息が合ってる感じですね。
そうそう、そうですね。前の人がねちょっと踏ん張ってるなと思ったら、後ろもじゃあここはちょっと頑張りどころかなと思って薪をねポンポンポンポンポンポンポンポンとかね、
はい、
できるようになったりする、
うん、という感じか。十分楽しそうなことは分かってきましたけど、どこで乗るチャンスが見つけられますかね。
そうですね、今だと結構イベントがなかなかコロナでできないので、うん、レンタルをまあできるところで皆さん借りたりしててですね。で、私ども大阪でタンデム自転車を楽しむ会の事務局が大阪市西淀川区にあるんですけども、
はい、
青空財団というところで、まあここで一応レンタルをやっていて、それを借りていただくと一番試し乗りができるという感じです。
なるほど。大阪の場合はそこで借りる。
そう、また立地が良くって、もうすぐ自転車でビューンって走れるところが近くにあるんですよね。
そうなんです。大野川緑荫道路というのが前にありまして、ここは 3.8 キロほど自転車歩行車道がありまして、車が来ない状態で練習ができる、
うん、
なるほど、素晴らしい。
緑がいっぱいでね、大阪港まで行けちゃうような、う
ん、川沿いをずっと、う
ん、ずっと海に向かってて、まずは淀川の右岸なんで矢倉緑地というのが一番向こうにあるんですけど、そこに行けたり、まあ反対側に渡ってしまえば海に向かってずっと走れます。
なるほど、そうですか。
ちょっとでも乗ったことないくて、自転車借りるのはいいけど乗れるかなって心配な方も、初めどういうふうに乗ったらいいかとかもアドバイスしてくださるんでしたっけ、
う
ん。
そうですね、一応僕がいれば多分関西で教えるの一番僕はうまいと思いますんで、
ということは、
自転車教室もね結構やってあるもんね。
数は教えてます。大体まずパイロット一人で乗ってもらって、乗れるようになったら、うん、後ろの人と一緒に乗るんですけど、
うん、
まあ30分もあればほぼ行けますね。ちょっと長いので曲がるときがちょっと一番大回りに曲がったりしたり、
ね、長いっていうのはね車体の長さね。
なるほどね、ダックスンのみたいな感じですもんね。
そうなんですよ。一番難しいのはスタートから5メートルって言ってるんですけど、
うん、
やっぱり自転車なんで、で、そうなんです、こういったら安定するんですけど、うん、そこまで頑張らない、大体そこでわーキャーって叫ぶと倒れるんですけど、そうだ、頑張ってこぐと安定します。
なるほど。
もう自転車の練習にはねバッチリの緑荫なんやったっけ、
大野川緑荫道路、
どう、
はい、素晴らしい、
もう近くですね。
はい、
もうちょっと、今この時期でね大阪くんのはちょっとどうかなっていう感じもあるけれども、ちょっとこれが収まったらね、ぜひぜひ大阪いらっしゃって、泊まるとこもねあるもんね。
はい、ゲストハウスの近くにあるんで、そこで泊まって行かれるとこもあるし、まあ大体大阪で練習をして琵琶湖を走りに行ったりとか、淡路島走りに行ったりとか、まあ、しまなみ海道行ったりとか、ちょっと長距離走る前の練習に使う、まあ、人によっては台湾で次走るから練習したいって言って来はりますね。
はい、行きました私も。
いいですね、
うん、レンタルも安かったですよね、
はい、あ、そうそう、
はい、
レンタル
料金1000円で出血サービスでやらせてもらってますんで、
これは出血血まみれよ。
1台1000円
はい、
1人じゃなくてね、はあ、
はい、1時間1000円でもないよ、
はいはい、それも1日、
はい、
すごい、
もう大出血でしょ。
もともとタンデムの会が、まあ、いろんな人にこれを乗ってもらってほしいということで、
うん、
で、まあ、でもただで貸すと修理代が稼げないので修理にするのにお金をいただいてるんですが、
うん、
はい、なるほど。
またね、こちら自転車ね、種類がたくさんあるんだよね。
ありますね。
タイヤが小さい小径車の自転車もありますし、うん、タイヤが大きいスポーツタイプで長距離走るやつもあります。スポーツタイプもあるのよ。はい、うん。
折りたたみもあるしね。
このスポーツタイプって何段変速ぐらいがついてるんですか？
前が2とか3で、後ろが7とか9とかやと、
ね。ああ、すごいな。はい、はい、そうですか。
スピードもだから頑張ればすぐ時速30キロぐらいは。
うう、早いですよ。30キロ、
はい。30キロぐらいはね、ちょろっと出ちゃうね。ヒュッてやったらね、はい、30キロ出ちゃうんだよね。もっと頑張ったら40キロぐらい出ちゃうね。
そうそう、あ、パラリンピック選手の人たちはこれで出られるんで、トライアスロンとかされてるのの自転車の部門とかは、このタンデム自転車で出られてるんで、めちゃめちゃそういうのは早いですね。うん、
なるほど。
スピード出ます。
ぜひ。ホームページを見ますと、なんか入会申し込みができるみたいに書いてるんですけども。
はい、タンデム社の楽しむ会に入っていると、タンデムが安く借りれます。
あ、本当なんですか？
そう。はい。融通が効きます。
そうか、そうか。
そうですか。
そんなことをやったりとかね、イベントをするときにね、はい、ご相談に乗っていただけたりとかね。何台借りて、はい、結構たくさんある。ちゃんと整備された自転車がたくさんあるっていうのが売りだよね、きっと。
なるほど、ね。
そうですね。屋根付きのとこに置いてるんで、うん、一応。はい。
はい
はい。大阪はね、大阪でタンデム自転車を楽しむ会があるんで、とってもラッキーなんですけど、各都道府県も同じようなサービスをしているところが増えてきてるんでしょうか。
そうですね。貸してくれるとこ増えてきてますし、観光用で貸してるとこも増えてますので、
そうなんですか。
ちょっとそういうのも情報整理したいなと思ってるんですけど、ちょっと行く前に検索をしていただいて、ここないっていうとこがあったらちょっと言ってもらったら、
なるほど。
言うときますんで。
言うときますもんだらっていうのね、藤井さんに言ってくれたらっていう話でね。
はい。
はい。
そう、全国で解禁になったら全国をつなぐ駅伝タンデムリレーをやろうという話をしているので、うん、全国にぜひタンデムを置いてほしいんです。
すごいいいですね。
ぜひ大阪でタンデム自転車を楽しむ会で検索いただいたら結構全国のね情報なんかも入れたりします、
はい、私もそろそろ乗らなきゃいけないな。
はい、ぜひ私の前に乗
って運動不足の方ぜひ使ってください、ね。
本当だ、乗れなくなってたしまってたりして、
はい。はい、仲のいい人はより仲良くなれるというタンデム自転車、はい、ぜひレンタルして乗ってみてくださいという話題でした、
はい。
今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
はい、ほっと一息のブレイクタイムですが、今回は、うん、じゃん、一本買ったらもう一本ついてくるという
どこかの洋服屋さんみたいな。
そう、一個買ったら一本ついてくるというのにつられて買ってきた新製品ですね、うん。キリンビバレッジから出てる世界の何でしたっけ、世界の
キッチンから、
世界のキッチンシリーズの、これはスウェーデンのキッチンから、ベリーベリーベリー味の、うん、何でしょうかね、ジュースですね。
ね、名前をちゃんと言わないといけない。はい、世界のキッチンからベリーでビタミンという名前の。
ベリーでビタミンというね、ベリー類がいろいろ入った、それを濃縮した水なんでしょうかね。ちょっと開けてみますね。
飲んでみてください。
はい、500ミリペットです。これをね、一本買ったらね、レシートにね、もう一本プレゼントのがね、クーポンがくっついてて、同じのを一本じゃなくって、ライチ。世界のキッチンシリーズでライチのんとかも、ライチかもう一本なんだったかな。なんかどっちか好きな方を選んで。
あ、おまけの方ね。
そうそうそうそう。
はい、
そう、色ついてるね。
うん。
なんか、なんとなく。
なんせ、メインはベリーでしょう。いちご系ですね。
いちごに
を3種のベリーを丸ごと絞ってさっと煮込んでできたオリジナルソフトに果汁と純水、
う
ん、
芋も入ってるとかいう、
純水を合わせて仕上げました。僕も読んでるだけで飲むことはできないんですけど、
果汁 10% でしょ。でもこれね、どうかな、思ったよりね
軽い、
いちごってね、甘ったるそうな感じで私あんまりそそられなかったんだけど、結構ね、ブドウジュースに近い、クランベリーとか、
3種類のベリーとしか書いてないけど、
うん、
あ、クランベリー入ってる
ね、ね、そんな感じだわ。ストロベリーかなと思ったんだけど、飲んでみると
クランベリーの方が強い。
クランベリー、ブルーベリー、ラズベリー、
写真を今拡大して見てるんですけどね。
まあね、そんな味です。
ものすごくちっちゃい字でぼやけてますね。多分遠目に見るとクランベリーとストロベリーと、ラズベリーじゃあるまいかと、私は予想しますけど、正確なところはありません。
飲んだ感じはね、ブドウジュースに近い、思ったほど甘くない。
なんかこれをだから煮詰めて、で水と、リンゴジュースとオレンジジュースで割ったんですって。
あ、だからちょっとね、いちごいちご、いちごいちごしてないんだ。飲みやすいです。美味しいです。普通に美味しいです。 私、明日1週間後にね、レシートを持ってきてもらったら、ライチもう1本くれるっていうので、明日持っていこうかな。
過去に行かなきゃ、その場ではくれないんですか。
その場ではくれない、1週間後にくれん。でもね、どこのね、あの、買ったとこでないとあかんのって言ったら、いや、どこのセブンイレブンでも大丈夫ですって言ってたのでね。
うん、そうですか。なんか、セブンイレブンだけだと書いてますね、ホームページには。
そうなんだ、うん。でね、なんかこういうのって結構やっていて、どこのコンビニなんかでもやってて、ローソンは違う飲み物なのね、もう1本買ったら。
へぇ、そうですか。
カルピスの何やったかな。ローソンではそんなんやってるらしいよ、
うん、
かと思いきやね、うん、おやつなんかでもね、うん、あのローソンプレミアムっていうシリーズのローソンオリジナルのおやつ2つ買ったら何円、50円引きとかね、90円引きとか、
うん、
あ、知らんかったけど結構やってるな。
最近ね、そういうのサービス多いですよね。
そうですね、
クーポン発行しますとかね、
うん、
上手に使い切れないですよ、僕なんか。
ああ、私も全く知らなかったんだけどね、店のお姉さんとかがね、同じ値段のやつをもう一つ買ったら50円引きですよとかって教えてくれたりする、
うん、
ホームページにね結構書いてありますね。
なるほど、
見てください
よ。はい、今日の音楽何でしたっけ。
今日の
音楽、ね、覚えられない、そう、私は
もうバラの季節だから、もう私バラの歌といったらもう私の中ではこれか、もう矢野顕子のローズガーデンしかないんですけど、もうこれかの方ですね。何年かな、バットマンフォーエバーの主題曲でもあったシール、うん、キスフロムはローズ。
Side of me, love remains a drug that's high and not the pill. But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen. Baby, I can bring you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, stranger. A man can tell you so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. Baby, to me you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me he's unhealthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a lot and the light that you shine can't be seen. Baby, I can pay you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. Now that your rose is in
bloom. 今日のお役立ち情報コーナーは、うん、山口が担当します。
お役立ちですね。
久々に読書機についてですけども、今までこう機種の紹介とかが多かったんですけど、うん、ちょっと長年ね、あの機械を選ぶ時の皆さんの様子を見ててね、うん、あ、これちょっと失敗するんじゃないかなとか思う時がいくつかありまして。
それはね、本当によくあります。お話を伺ってる時にも本当、うん、本当によくあるし、買った後もね、失敗したっていう話もとってもよく聞くので、ね、もう
ちょっと今日一回で収まらないぐらいネタあるんですけども、うん、とりあえずまず一つ目、
うん、
機械をご家族と一緒に選びに来られて、
うん、
特にお子さんの時とかが多いんですけども、
うん、
本人が一生懸命これがいいかな、あれがいいかなとか言って選んでる時に、横からなんなんちゃんこれにしなさい、これ目が、あの、絵が優しくて目が疲れないからと言ってこう、まあ言ったら中間色が出てる、よく映ってる比較的ソフトな笑顔 ご本人に勧めるケースがあるんですね。まあ、多分コントラストをしっかり見える晴眼者のご家族なんでしょう。
だからちょっと眩しすぎるから目に良くないと思っちゃうんでしょうね、うん、きっとね。そうね、
ギラギラしてね、うん、あのコントラストの強いタイプ。ところがご本人はもうあのコントラスト 目のコントラスト感度が落ちてますから、
うん、
ちょっとでもくっきりしてる絵の方が、うん、あの頑張らなくても見えるんですよね、
うん、
だからもうあの好みが全く反対正反対になるというところをね、
うん、
認識しとかないといけない。だからもう
そうそう、そういう時はね、家族のね親切やと思って、うん、あそうかなとか、そしたらあの娘がそう言うてるしこっちにしとくかとかね、お母さんがそう言うてるからこうしとくかとか思わない で、ね、ご自身の
目自分の目で見やすいのを選ばないとダメですよ。
そう、あとね、あとあとね、うん、物足りないことになっちゃうからね、
うん、もうねあのすごく頑張らないと見えないということになっちゃうんですね、
うん、そうなるとね使うのも嫌になるしね、
うんうん、はい、うん、それが一つ、
はい、
だから ご家族とか付き添いの方に要注意ね、コメントに、
うんうんうん、
2番目、ねみんなが見てる前で機械を選んだりするとね、これ私も時々メガネ作る時もあるんですけどね、
うん、
頑張っちゃうんです、自分の目が。すんごい頑張って
張り切るんだ、
張り切って見ちゃうんですね。
は
あ、で帰って脱力した状態で見てしまうと、うん、あんなによく見えたのになんか頑張って見ないと見えない絵だなと、というふうなことになってしまうことがあります。
うん、私ねよくねあの言うんだけど、こう画面をこう見てて後ろ一回見てパッと前向いた時に見えるぐらいのにした方がいいんじゃないのって言うんだけど、
いい表現ですね。そうですね、うん、とりあえず頑張らずにもう脱力した状態でぼんやり見ても見えると、
うんうんうんうん、
それぐらいの大きさに拡大できてそのぐらいくっきり見えて、
うん、
みたいなものを選ぶようにしていただくと、うん、少々目が疲れた時でも楽に見えるということですね。これね、あの、メガネを作るときも同じことを言えるんですよ。
あ、
視力検査するときにね、
はい、
何の見栄を張る必要もないのにね、ちょっとでもいい数字が出るように一生懸命見てしまうんですね。
そうそう。
もう本当は見えないのに右左勘で言ったりなんかして、ね、
うん、
私なんかもありますよ。時々あの、勘で、あの、もう見えなくなってるのにさらに下の段まで行ってしまったりして、
やったーみたいなガッツしたりしてよしあっこまで行けたみたいな ね、
そうそう
そう、そんな頑張らんでない
とね、頑張って使うとこのそのメガネは後でもう疲れるメガネになるんですよね。
うん、
頑張らないと見えないメガネになっちゃいましてね、
うん、やっぱ視力検査でねめっちゃ時間かけてめっちゃ頑張って見てくださいっていうこともしはるけども、それは数字だけの話で、それにピタッと合わせ、あの眼眼でもね、そうなのね、あのそのそれにピタッと合わせたメガネを作ることはないって言わはるんですよね。
そうですね、
ちょっと緩いのにしときましょうかとかね、
うんうん、でそれはそういうことなんですね。で要するにみんな頑張りすぎるんですよ、
うん
うん、それはもうあの手帳をもらう時の検査でも同じようなことを言えますよね、
うんうんうんうん、
めちゃめちゃ頑張って、手帳出にくくする必要なんかなくってですね、うん、普通に見た時に見える見え方で検査結果が出た方がいいんですよね、
うんうん、見えんのに見えへんって言わんでもいいのよ、
う
ん、でも、
ね、そうそれは必要ない頑張らずに普通に見た
そうそうそうそう
というふうに思います ね、うん、まあ、このあたりがねコツですよね。
うん、2つ
まだ言ってもいいかな、
うん、どうやろう、意見の違うかな、
時間があれば。じゃあもう一つぐらい、
はい、
よくあの、下にテーブルがついてるタイプとついてないタイプとかありますよね、うんうんうんうん、携帯型なんかはついてないですね、当然、うん、読み進めるための機能が、
うん、
新しい機械はそろそろ最近中の画面がこうレバーでシューと動くようになってるとかいうのも出てきましたけど、要は読み進めたりするときに、自分の手で紙を動かすというのがすごく難しいんですよね。
あれはね、うん、もう大変なのよ、こうやってね、うん、動かすとね、特に大きくしちゃうとね、グラグラグラグラグラグラ
というのは拡大してますからね、1ミリぶれたら1センチぶれるんですよね、10倍にしてると、
うん、
だから10倍で見てたら 1センチ動いたら10センチ動いちゃいますから、もうグラグラグラグラ動いて、
ね、
う
ん、船の上で本を読んでるようなもんだね、
そうですね、
ゲロ、
もう人の運転の車に乗ってるようなもんですね。
ゲロ。
なので、はい、それを、避けるために、XY テーブルっていうのがついてる機種が結構あるんですね。それから、から携帯型だったらさっき私が言ったみたいに画面をスーッとスクロールして横に動かしていくみたいな機能がついてるのがあるんですけど、それがテーブルがついてないタイプを選ぶ人は、止めた状態で画面にを見比べて、右と左の機械と左の機械比べて、あ、同じように映ってる、じゃあスッキリしてる方がいいなとか言ってテーブルのないタイプをうっかり選んじゃうと、読み始めたらずっとグラグラグラグラ対象物が揺れるという。あれ
はきついよ、揺れるのはね。ちゃんとね、横にシュッと動かせるのってね、なかなか難しくって。
そうそう、
あれはね、ゲロゲロよ。
そうなんです。要するに、まあ、拡大して見てますからね、絶対に見える範囲は狭くなっちゃうので、拡大して見えてるところをぐーっと動かしていくということが必要なんですね。そういうその作業が絶対起こるということを忘れて、同じぐらいの倍率で機械を2つ並べて、どっちが僕に合うかなみたいな、そういう選び方をすると読み始めたら全然違っちゃったってみたいなことがね。
下の台、それはどういうふうに比べたいですか？下の台を動かしながら読んでみろ。
そうそう、読み進めるということをやってみてほしいんです。もう読書器を使うということはもうずっと動き続けててるということですからね。一箇所止まってたらもうすぐ読める範囲なくなっちゃいますから。で、それをしたときにどっちが楽に読めるかなということです。特にテーブルのついてるタイプはテーブルを上手に使って、まっすぐシューッと滑らかに動かせるかどうかというところを、選ばないと、本当にしまったとおっしゃってる方多いですね。
最近ね、最近このコロナの時期になってより多くなったのかどうなのか、あのね、見ずにね、拡大読書器を見比べずに申請される方がね、
いますか、
いらっしゃるんだけど、どうしたらいいだろう。
ねえ、まあシステムギアビジョンはね、もう、お宅ま、あの自宅まで運んででも見てもらいますってやってますからね。まあそういうことをやってくれる、あの販売店さんないし、発売元を選ぶのがまあ一番ですね。
もう申請、あの見積もりくださいってポンって言っちゃうんじゃなくって、
そうですよ。僕の出身のシステムギアビジョンは、それでいきなりあれくださいって注文が来ても、それどうやって選ばれましたって言って、でまだ実物見てないって言ったら、もう必ずもあの選び直しのところまで戻ってもらえますね。
この間ね、ちょうどたまたま先週もね、そういう私電話を受けて、あれと同じのくださいみたいなこと言われちゃったのでいやそれね、一回ね、ぜひね見てほしいんですって言ってたんだけど、いや来んのもなんやしっていうことでね。
なるほど。
でやっぱりその情報文化センターの職員も、じゃ あのメーカーさんでここ の、まあ、あのそのお客様ね、前もシステムギアビジョンの製品使ってらっしゃったっていうことなので、システムギアビジョンさんだったらお宅で使い比べ、お宅に持って行ってくださってね、使い比べとかさせてもらえますよみたいなね、ご案内してたんですけど、他のメーカーさんでもね、そういったことをしていただける、
とりあえずそういうリクエストをして、ね、実際に読み進めて選んでもらいたいなと思います。で、読み進めるで分かるのはもう一つありましてね、画面がね、動かすと流れてぼやーんとなってしまう機会があるんですよ。
あります。今でもあるんですか？
多少ありますよ。だいぶ良くなってきてました。だから
残像が残るのね、あれ。
そうです。だから、やっぱり読み進めないとダメなんですね。小型の携帯のタイプなんてのはもう本体を動かすしかないんですけども、あれもぼやーんとなるタイプがあるんで、我々新しい機種をこれ売ることにしようかどうしようかってやるときはね、2つの機械をペタンとくっつけて一緒にスピードでブーッと動かすんですよ。そうすると、あ、こっちがぼんやり消えてしまう、こっちは大丈夫みたいなのがはっきり分かりましてね。そんな風にして比べて選んでますね。
私10年前 初めて申請した時のね、あの確定書記が結局それやって、うん、残像が残って字が読めなかったのね、うん、結局使えなくって、まあ、そういうのでもいいっていう人とね交換しましたけどね、
うん、
取り替え、うん、うまくいかなかったらね、
うん、
これって何年でしたっけ、ね、拡大読書記。
いやもういろいろですけど8年のところが多いんですよね。
ねえ、あの8年間申請できなくてね、
う
ん、
そうですね、
実費で買うにはねそこそこ、
そうそう、
だからそこそこしますね。
私が今言ったみたいなことをアドバイスしてくれたりするところで選ぶとあまり後悔することはないですね。
そう、これ欲しいって言ったら、はいはいって言ってね、見積もりすぐ作ってくれるとこが親切なところなわけじゃないのって、
そういうことなんですよね。
ぜひぜひ、皆様のね、それぞれの目に合ったもの
を
選べるような。
お友達がこれがいいわよとか言っても、
あ、それもちゃう、
ね。それはお友達にいいのねということにしてもらわないと。
そう。同じ病気でもね、私なんか網膜色素変性症だけど、うん、同じ網膜色素変性症の友達でも、見え方は全然違うので、
うん、
ぜひ。あなたの目に合ったもの。
そう。種類増えましたしね。
そうですね。あ、そうです、
画面の大きさもバラバラだし、
そう、
持ち運べるタイプから、
ね、メガネタイプのものから、
うん、いろいろです。読み上げるタイプもありますし ね、
そうですね、用途に合ったものね、どんな時に使いたいかなっていうのをね思い浮かべてもらって、
うん、だから目に合ってることと用途に合ってることと、
うん、
は両方の掛け算ですね、うん、うまくそれが重なるものを選ばないとダメですね、
うん、
というふうなことで、はい、まあ、あのよく見かける心配な選び方について今日はお話ししましたけど、
はい、ということで、
これ僕も、うん、あの私 の、 あの YouTube にもこんな画面あのタイトルで一つ作ろうかなと思ってますのであ もうちょっと詳しく見たいとかいうことだったらまたそちらも近々上げますので覗いてみてください。
はいはい、
はい、名前言っとかないと、見る聞くチャンネルです
、はい、チャンネル登録もよろしくです、
はい、ありがとうございます。今日も楽しかったですね、
うん、
私タンデもそろそろ始めようかな。
そうよ本当にもう、
うん、武田さんも何年ぐらい乗ってるんですか。
私も何年だろうな、
もうない、
分かんないな。
もう台湾に行ったという話を聞いたのももうだいぶ前ですもんね。
台湾もね去年行けなくて多分3回ぐらい行ってるから4年前ぐらいからかもしれないですね。
そうですか。
台湾ね、次あの藤江さんも一緒に行ったりしてますね。
タンデム自転車全国乗れるようになったらここ1回す走ってみたいなとこがあります？
そうだな、
もう滋賀県行ってますよね。
滋賀県も走ってるね、この近
辺ね。奈良県行ってるでしょ、大阪行ってるでしょ、
京都も行ってる、
宮崎
も行ってる、岡山ね行く予定になってたけどちょっとコロナで中止になったし、島根も行ってる。
島根つい最近らしいですよ、 OK になったのは。
そう、そう、前面とこはね走ってないけどね、走っていいところだけちょっと前は走ったんですね。
そうなん
です
か。
そうやな、
まだだいぶ残ってますね。
そうそう、だからどこでもいい、どこでも行きたいよ
ということですね。
はい、ぜひね、
NHK の日野翔平さんみたいにね、
まあ、そうだね、行きたい
ですね。心旅だっけ。
はい、またね、タンデム自転車で、チャリ友っていうのもね、全国に散らばってらっしゃいますので、皆さんともチャリ友になりたいと思っています。はい。それではまた。
うん、来週また。
はい、また
来週。来週何しましょうかね。考えましょうね。
考えておきます。
はい、失礼します。ライハイ、遠くへ飛び出して。しまうよ幻みたいな朝の感情線、ハートビートがせかして、
刻むよ渋滞。